皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。1月6日藤原直江の日本と世界に一言、今日の話題は日本の中枢は腰が抜けてきたというお話です。いよいよ令和3年もですね、新年を迎えまして、コロナで大変なことになっております。世界中、本当にその感染の大爆発みたいな状況になってるんですけども、春ぐらいまではなかなか身動きがつかないんじゃないんでしょうかね。やっぱこう実際に、その患者の数が、発生数が減ってこないとですね、なかなか事態の収拾にはなりませんので、もうちょっとしばらくですね、不自由でありし、不安で危険な状況が続くと、これは言わざるを得ないですね。死者の数も増えてきております。ただ前にも言いましたけども、感染者が増えてきますとですね、ウイルスって普通弱くなってきますから、これがこの2年間で3回目の大流行になりますから、対象のスペイン風邪は3年間で3年回目の大流行でしたんで、これで峠を越えるとですね、あとは普通の風邪みたいになるという可能性も大いにあると、期待をしているところでありますけども、しばらくは健康第一でですね、こう乗り越えないとどうにもなれないと。しかしその経済の方が非常に大変なことになってきておりまして、どうもその日本の中枢ですね、これはその政治も経営の方もどうも腰が抜けてきてるような感じがします。これは私には勝手な観測言ってるわけでもなくて、いろんな人たちの話を総合してですね、述べてることなんですけども、どうもやっぱりですね、特にコロナが大変なことに、3回目大流行になってきたっていうことで、国内で言いましたら、その医師会も怒ってるし、国民ももちろん怒ってるし、企業も怒ってるし、経営も成り立たなくなってきたし、オリンピックなんかできないものをできるとしか言いようがないし、それからアメリカ大統領選挙ですよね。やっぱりここ数日ですね、どうもやっぱり日本国内にも、いろんな情報が伝わってきたようですね。日本政府の方にもですね、外からいろんな話が伝わってきてるらしくて、どうなってるんだというような話も一部では出てるようですね。あれ1月6日にですね、トランプ再選決まる可能性も大いにあるわけですけども、茂木外相がですね、なんか外遊に出ちゃいましたよね。一番大事な時にですね、なんかこういないっていうのはですね、もうなんか腰が抜けてる証拠ですよね。そんな風に考えるとですね、これこのままなんか行きますとですね、コロナの最中もそうですけども、コロナ明けはですね、完全に腰が抜けちゃってると、政治も経営の方もですね、浦島太郎状態で完全に腰が抜けてるという可能性は大いにあると思いますね。で、私のツイートいろいろね、こう出しております。Facebook とかなんですね、ツイッターでいろいろツイートしております。で、それがなんかその検閲で表になんかそのリンク貼れないやつをですね、パーラーの方にもですね、サプルメントで流しておりますけども、あれの見方ですけど、私にとってはあれはですね、要するにメモ書きなんですね。自分で身のついた、気がついたニュースをですね、とにかく並べるっていうのが主たる目的で、あれがその情報発信のメインでは実はないんです。で、実は、だから自分があれが全部正しいと思って並べてるわけでは全くなくて、面白いな、こんなこと言ってる人もいるよと。いうのをですね、結構入れてあります。ですから私は何を考えているかについては、この放送とかですね、インターネットラジオ放送とか YouTube とか、あるいはこれ有料になりますけども、ワールドレポートとか、あとは新橋藤原学校とか、あるいは内外情勢、細かいとかいう方を聞いていただくといいと思うんですね。一番詳しいのが新橋藤原学校です。あれは緻密に少しやりますんでね。しかし、そうは言ってもですね、今のこれだけの大変な状況ですから、ニュース並べたものを見てもですね、大体想像は皆さんつくと思うんですね。 やっぱりあの決定的にここで腰が抜けちゃったっていうその理由はですね、やっぱりそのソ連崩壊と同じだと思うんですね。メディアが全くその時代遅れになっちゃってたってことだと思うんですね。やっぱりあの主要メディアは今回トランプの全部敵ですから、トランプはまあ主要メディアは使わないわけですよね。このあたりで決定的にそのまあもうトランプ政権なる前からですけども時代遅れになってたと。でやっぱりその事態がどんどん進展していって腰が抜けちゃったということなんだろうと思うんですね。それでやっぱりその日本の場合はアメリカの属国であることが最大の国益って言い出したのが20年ちょっと前ぐらいですかね、村山内閣ぐらいじゃないですかね。でそれでやってきましたから、その日本を属国と認めてくれない、まあ日本を保護国として保護してくれない政権ができたら実はこれは何もできないんですよね。しかしまあそれでこのトランプの4年間にですね、何も対処しないまま今日に至ってしまったと。でだからまあ前からずっと言ってますが東ドイツ状態なんですよ。ソ連の一番そのまあ強力な衛星国でありましてですね、ソ連の言いなり言う通り動いてきた東ドイツがまあ一番最後そのね、ソ連内部で改革が起こった時に東ドイツ自身がついてこれなくなって、まあそのまま国がなくなったという歴史的事実がありますよね。まあさすがに日本もですね、島国ですから国がなくなるってことはないでしょうけども、まあとにかくお手上げになっちゃったと、腰が抜けたと、同じ病にかかって同じことになったんだと、まあ言っていいと思うんですね。で今のこの自民党の様子を見るとですね、まあ次のリーダーと言われる人たちも、要するにまあ次自分がやりたいと思っている人たちいるんですけども、浦島太郎状態になったところをこう立て直せる人っていいますか、それ自体を掌握できている人がどう見てもいそうにないんですよね。例えばじゃあ菅氏がもう倒れたと、そしたら今度は麻生氏が副総理ですから臨時代理ですよね。麻生がやったってそれは何もならんですよね。でじゃあ麻生もダメだとなったら、じゃあ今度党大会開いて岸田ですか。しかしもう足元のですね、広島地震をね全くその制御できない状況になってるわけですから、足元どうなってんだって話になって、広島の自民党ですよね、与党ですよね、もう全然ダメじゃないですか。石破氏はもう派閥のトップ降りちゃったしね、どうもならんわけであります。まあこういうの見てるとですね、まあ本当にこのいよいよこの幕末も最後の段階に入ってきたと思うんですね。最後人事をいじくってももはやどうしようもないと、人事だけではどうにもならない。でまたですね、この明治維新と違うのは攻め込む人たちがいないですよね。明治維新の時は薩長とか若手の公家がですね、まあ倒して次の政治やろうと意気に燃えて行動してたわけであります。しかしそういうのはいないですよね、まあ、勝手にどうぞと、馬鹿らしいからみんな逃げちゃったわけですよね。で野党も野党ですよね。前から私も思うんですがね、あの立憲民主党とかですね、もう少しですね真面目に政権を取ろうという行動をしてもらわないと困りますわね。まあ、意欲はね、ないことはないと思うんですね。政権取る意欲はないことはないと思うんだけど、もっと行動しないとですね、令和維新はできませんですよ、あんな様子だと。どうするんですかね。だから本当なんて言いますか、まあ、野党の議員としてね、野党の議員らしく仕事をしていればよろしいと。まあ、それは選挙はですね、それでいけるかもしれませんが、まあ、なんて言うんでしょうかね、全体を誰が舵取りするんでしょうかね。だから、この腰が抜けちゃってですね、でも、だから主要メディアもお手上げですよね、こうなるとね。でも、要するに主要メディアを道具に使って政治やってるわけですから、もう全然わけわかんないし、で、外務省以下ですね、日本の役者も全然もうダメですわね。上の言うことしか聞かない、そのヒラメ状態だから、上がいなくなったらですね、ヒラメが目を開けてたってですね、何も見えないわけですよね。もう本当についにそんな状態になりましたね。やっぱ令和2年の令和2年っていうのは大きな転機だったと思いますね。 まあ、たまたまコロナもここに来たわけでありまして、それに拍車をかけたわけでありますけども、まあ、本当になんかその大きな転機になったと、これは言わざるを得ませんですね。それで同時にやっぱり今日の最大の私は見ててニュースは、アメリカの通貨監督省がですね、仮想通貨の利用を銀行に認めた話ですね。だから国邦銀行および連邦貯蓄銀行ですねに対して、仮想通貨をインターネットはブロックチェーンを利用した、ステーブルコインですね、だからアメリカドルと実情固定相場になってる仮想通貨を銀行の決済手段だけじゃなくて銀行の使用する通貨として認めるという決定を下しましたね。だからもうちょっと前、確かあれは昨年末でしたかね、 SEC もですね、デジタル資産の、まあ、運用管理についてなんか、新しい方針を出したんで皆さんの意見を求めたいという、広告みたいな、発表を出してましたよね。だから SEC の方もですね、まあ、デジタル資産の管理について、まあ、意見を聞きながらいよいよ決めようとしてると。で、通貨監督省の方は、まあ、デジタル通貨の利用をいよいよ進めようということになりますね。こっちの方はだから経済にとっては甚大なる影響があるわけですね。もう前から申し上げているように、トランプ革命の最大のやっぱりポイントは通貨ですから、要するにそのワシントンから権力を取り戻すっていった時に、そのワシントンなるもの裏側にはですね、通貨の話があるわけですよ。500年、400年ぐらい前からですね、まあイギリスを中心にですね、国際資本家がですね、横に手を組んで通貨発行権握って彼らが経済運営してきたわけですよね。ここから自主権を取り戻さないと、まあ、始まらないと。でも単に自主権を取り戻すだけではですね、まあ、かつての毛沢東とかかつてのスターリンと同じようにですね、閉鎖国家になっちゃって結局その滅亡するだけなんですね。だから経済って非常に難しいんですよ。言ってみればね、こう今ちょっと冬の時期でしょ、コロナで大変だから換気してくださいって言いますよね。だから電車の窓も開けてくださいと。どれぐらい開けるかですね。もうフルに開けるともう風がビンビン入っても寒くてたまらないと。全く閉めてもダメだと。何センチぐらい開ければいいですかって話があるでしょう。実は通貨とかですね、国を開く閉じる同じことなんです。あれどれぐらい開けるかが最大のポイントなんです。制度を作ってもその運用失敗したら全部アウトですから。どれぐらいその窓を開けてですね、どれだけ外気を入れるかっていうところがね、外気を入れて循環させるかっていうのが最大の実はあれね、ミソで通貨の運営っていうのはね、これはやっぱりなんか、まあ、至難の技って言いますかね、職人芸がいるわけですよね。歴史に裏打ちされた職人芸がいるわけで、で、まあそれでずっとやってきたんですけども、世界中。まあもうやめようって話ですよね。あまりにもひどいから。でこれはトランプに始まったわけではなくてね、その現在のこう通貨を使ったデタラメなその裏側ってものはもう20年も30年も前からいろいろ摘発されてるわけですよね。マネーロンダリングもそうだしですね、裏の連中がもうデタラメ放題やるもんでですね、まあ言ってみればもう通貨だけじゃなくて経済も金融も国家もボロボロになっちゃったっていう現実があるわけですよ。だからもうどっかでやっぱりこれ全部やめなきゃいかんと。それでリーマンショックで本当に壊れちゃったわけですね、全てのシステムが一瞬にして。それで08年からブロックチェーンの、ブロックチェーンを使ったビットコインの開発が始まりますよね。ちょうどリーマンショックの年からですよね。それでとりあえず2017年の末にそれが間に合って、17年18年に大暴騰して大暴落して、一応だから最初のこの、まあ、言ってみれば試験飛行は成功したわけですよ。ビットコインの試験飛行ね、暴騰暴落を一回やってみてちゃんと機能するってことは分かったんで、でまあもう今すでにね、まあ、ビットコイン以外にもたくさんいろいろ仮想通貨のプロトコルとか、事業者ありますから、まあこれでいよいよ実現の方向だということで、そうするとこれもですね、まあなんて言いますかね、一つは移行期を含めて今のドルの代替的な、まあ、通貨としての意味はすごく強いと思いますよね。今のドルはもうダメですよ、まあね、米軍も撤退で、それからそのドルも撤退ですから、これはもう終わりにすると。 じゃないとアメリカって大借金を背負ったままですからね、今のドルは限りなくゼロにしちゃっていかないと借金返せませんですよね。で、限りなくゼロにしていけばあまり金もいらないと。だからアメリカで言ってるように、ドルなんか持ってると最後にひどい目に遭いますよって、まさにこのことですよ。日本時間だから今朝ですよね、アメリカの通貨監督庁が発表して、で、私も役所の発表文読もうかと思ったらアクセス殺到でですね見れないとか言うんだね。ほら、みんなたまげたでしょうかな。まあ出るって話は噂前からあったんですけども、実際に出るとですね、みんな殺到してみますわね。通貨監督庁のページなんかみんな見るようなページじゃないからね。なんか朝方見ようとしたらダウンしてましたよ。それはみんな考えること同じだわな。いや、来ちゃったって感じですよね。だからとりあえずドルがこけるときは、まあそれを使って金融機能は、動かすと。で、やっぱあれだね、今回そのトランプ陣営は選挙用紙全部トラッキングしてたんでしょ。だから今流通してるアメリカドルの紙幣もあれ全部多分トラッキングできるんだと思うんですね、まあ、どういう方法か知りませんけども。だからそういう意味で言ったら、まあ、仮想通貨でも今のドル紙幣でも両方一応セキュリティを確保しながら運営できるようにはなってるんだと思うんですよ。ではまあとにかくその経済上の意味ですよね。ドルはそれはもう一応終わりにするんで、まあ変えようと。でその後については前にもね、少しちょっと紹介しましたけども、金本位制、金銀本位制とか、あと連邦仮想通貨って話があるって話をね、紹介しましたよね。もともとあのトランプを含めたですね、まあ、アメリカの保守派はですね、やっぱその金本位制好きなんですよね。金本位制って言った場合にですね、そのイギリスがやったような国際資本の国際資本移動を伴う金本位制ではなくて、アメリカ一国通貨としての金本位制なんですよね。要するにアメリカ政府が、紙幣を出すときに、財政に依存して出すと非常に不安定だから、金に依存して出そうという話ですね。その代わりも激しい、なんて言いますかね、財政拡張もできない。だから小さな政府にしないとそれできませんよね。で、まあ、それだから基軸となる通貨は金本位制にしようと、まあ、銀も結構たくさんありますから金銀本位制にしようというのはすごくやっぱり理にかなってやり方で、イギリスの国際金本位制に戻すんではなくて、緻密に、まあ、国内だけで管理する紙幣として動かすということですね。そうするとだから日本なんかはまあもっと腰が抜けますよね。それから今のドルどうするんだと、で日本はどうやってこれから貿易とか国際金融やるんだと、世界最大の債権国って日本じゃないですか。日本世界はこれだと世界最大の不良債権保有国ですよね。それから中国ですよ。もうやっぱりトランプの2期目ということになったらですね、それは日本は大変ですよ。中国と関係全部清算しなきゃいけませんよ。中国共産党との関係を猛烈な制裁かけてくるでしょうから、ポンペオ国務長官はですね、言ってますよね。もうトランプの2期目はこれから始まると、全て手続き終わったと、憲法通り全て手続き終わって、世界もそれは分かってると、世界にも示してると、これからトランプの2期目の移行が始まるってはっきり言ってますよね。したがって、まあ、中国共産党はアウトですわ。ベネズエラもイランもアウトですわ。で、だから日本もやっぱ相当中国に入れ込んじゃってるし、果たして日本政府が民主中国の側に今の日本政府が立てるかどうかですよね。これもだから政府だけじゃなくて財界が腰が抜ける話ですよね。それはアメリカで中国共産党とつるんだ裏切り者たちがどんどん摘発されていったらですね、日本はどうなのという話になりますよね。で、日本の場合はなんか日中友好ということでですね、あまり悪いことと思わずにこうやってきたわけで、まあそれならそれで反論して、まあ国内外でそれを通るかどうかって話ですよね。まあ中国のハニートラップもですね、まあそれも日中友好っていう話をして、まあ、それ通るかどうかはまあ実際に試してみないとわからないと思いますね。はい。で、まあもし通らなかった場合は全部こう退場させて全部入れ替えなきゃいけない。そうするとなんかこのまま行くとですね、ドルは紙くずになっちまうし、それから中国に進出したところはかつての満州と同じように全部置いて帰ってこなきゃならないという、日本経済にとっても多分最悪のシナリオですね。ここでなんか動き出さないとですね、要するにトランプと差しで話できる人がいないんでしょ、日本政府の中に。マクマスターみたいのがですね、トランプに追い出されたマクマスターみたいな軍人がですね、ハドソン研究所の日本議長なんてね、就任してるぐらいですからね、 どうにもならないわけですよ、正直言って。いやこれはね、今年特に前半だな、もう本当に腰が抜けるっていうことを嫌っていうほど我々見させられるんじゃないですかね。でやっぱりまあどうもならんと何とかするしかないんで、まあ、そこからいよいよなんか始めようっていう機運が起きると。で日本はやっぱりゆっくりですからね、どうもそれぐらいのテンポじゃないかなという感じがするんですね。まあこれから本当に日本も大きな歴史の転換点だと思いますんで、まあ、皆さんで頑張っていくしかないと思いますね。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、日本の中枢は腰が抜けてきたということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。